6月16日、質問1日目。塩津隆明議員。本庁舎への太陽光発電システム設置について。問い。現在、市として新エネルギー推進事業を行っているが、太陽光発電システムを設置することで、来庁舎にシステムのことを学んでもらえれば、一般家庭への推進事業の加速につながると考える。今後、費用対効果も見極めながら、地球温暖化防止の一助となる庁舎施設とするためにシステムを導入し取り組んでみてはどうか。答え、本庁舎については、既存の建物ということで、どういう部分に設置ができるか、国から地方公共団体への補助について、有利なもの、どういうものがあるかを考えたい。また、導入の際には、市民に分かりやすい形のものを考えており、現在検討中である。雨宮光一議員。水島消防署移転建設問題について。問い、市長は、就任以来、子育て、安心、個性と魅力の三本柱を掲げ、市政を推進している。にもかかわらず、水島北幸町、水島幼稚園跡地への水島消防署移転計画を、消防救急無線デジタル化整備に費用がかかるからと白紙に戻し、耐震補強で当分しのぐと、急に、方針変更したのはなぜか。答え、当時は建設予定地を取得した後、水島消防署の移転建設を考えていた。しかし、法律により移行が義務付けられている消防救急無線デジタル化の整備もあり、水島幼稚園の廃園が2年間延期されたため、改めて検討した結果、水島消防署庁舎は、耐用年数があと十数年あるということから、移転建設計画を見直し、庁舎を耐震補強して使用することとした。藤原香里子議員。倉敷シティマラソンの実施について。問い、市長のまちづくりの柱である、個性と魅力を伸ばす町の中に、倉敷シティマラソンの実施が挙げられており、その公約実現に大きな期待を寄せている市民がいる。倉敷シティマラソンの実施に向けた取り組みの現状と、今後のスケジュールについて聞きたい。答え、平成22年度中の実施を目指して、コース設定を中心に準備を進めている。今後は実行委員会などの準備組織を本年度中に立ち上げ、予算についても9月補正も視野に入れ対応していきたい。またスポーツの振興を通して倉敷を全国に発信するとともに、種目やコースに工夫を凝らし、市民ランナーにも参加しやすい大会にしたいと考えている。末田雅彦議員。倉敷市住生活基本計画策定について。問い。貧困化、格差社会が問題となっている今、公営住宅の役割はますます大きくなっており、既存の公営住宅の改善供給が急がれている。基本計画の策定にあたり、市民の住まいに対する権利の規定を明確にし、公営住宅の果たすべき役割をセーフティーネット対策に強小化することのないよう位置づけることが肝心だと思うが、本市の基本姿勢は。答え、住まいは生活の基盤となるものであり、健康で文化的な生活を営む上で必要不可欠なものと考えている。このことから、住生活の安定の確保及び向上の促進などを目的に、今年度から2カ年で基本計画を策定することとしている。また、審議会を設置して、 検討することにより、良質な住環境整備に向けて取り組んでいきたい。森脇俊明議員、ビジット倉敷の取り組みについて。中ビジット倉敷キャンペーン事業、国のビジットジャパンキャンペーン事業と連携して外国人観光客の増加を目指す。特に欧米やアジアの観光客誘致のため宣伝活動に取り組む。中終わり。問い、国の新経済対策を活用して玉島地区に観光拠点を整備できないか。また、日本の豊かな果物を広く世界に知ってもらうために、フルーツ王国倉敷が主導で、全国に声をかけ、果物サミットを開催してはどうか。答え、観光拠点の整備については、国の交付金の活用の是非、施設の必要性、全市的なバランスなどについて検討していきたい。また、本市では、白桃やマスカットなどの果物を観光素材として活用し、倉敷の魅力を国内はもとより、海外へも情報発信を行っている。果物サミットの開催については、それぞれの果物の収穫時期が異なるため、生産者の調整などの問題があり、今後研究したい。松浦健二議員、マービーふれあいセンターについて。問い、合併前は社会教育施設、公民館的性格、文化事業の自主的運営と三つがうまく噛み合って利用されていたが、合併後は文化施設の貸し館のみと決定された。例えば、障害学習施設として見直し、地域起点施設として、地域の人に役割を持たすよう検討してはどうか。答え、旧真備町との合併協議の中で、その規模や利用実態から、倉敷市民会館と同様の文化施設として位置づけられている。真備地区には、マービーふれあいセンターのほか、公民館、真備保健福祉会館、新たに建設される仮称、真備健康福祉施設など、施設も充実している。今後、市の制度とどのように整合していくかを考え、どうすれば解決できるかという観点で、前向きに検討していきたい。